皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーとフォロワーということでお伝えしたいと思います。まあリーダーに対する言葉でよくフォロワーという言葉があるんですね。リーダーシップに対してフォロワーシップという言葉もあります。まあフォロワーというのはこう従う人とかお仕えする人と、フォロワーシップというのはお仕えする時のお仕えの仕方いうな風に、まあ、言われるんじゃないかなと思うんですが、まあ、実際にはですね、この昔みたいに、この人が 100% リーダー、この人が 100% フォロワーというような区別は、現実にはないんですね。これみんな、私はリーダー、私はフォロワーで誤解するのはですね、この手続きを見てそういうようなことを思ってるからなんですよ。例えば、誰かが権限を持っている。だからこの人がリーダーで、私はその人の権限のもとで全部承認を得ながら仕事をしている。だからフォロワーだと。まあこういうふうに思うことも多いと思うんですが、しかしその現実の仕事というのはですね、そういう建前とは別に動いている部分があるんですね。世の中もそうなんですね。別にリーダーとフォロワーでリーダーが常に強いならですね、世の中で今まで革命って起きなかったと思いますよ。戦争っていうのもなかったと思うんですね。で、やっぱりそのリーダーとフォロワーの関係というのはいつも微妙でありまして、別に常にどっちが上、どっちが下というわけでもなくてですね、状況によってもどんどん変わっていくものですから、まあ言ってみれば、なんていうのかな、ねえ、そのどっちが運転席で座って、どっちが助手席に座るかみたいなもの、助手席と運転席、どっちでも座っていいんだけども、まあ今日はあんたが運転して、じゃあ今日は私が運転する。まあそんな風に変わるぐらいのものだというふうに考えておくとですね、これすごくわかりやすいと思うんですね。で、もともとですね、そのチームということを考えれば、その中にリーダーとフォロワーは当然いるんですけども、そのチームをいかにその効果的、効率的に運営するかっていうところがポイントでありまして、そのチームを運営するときに、例えばこういう状況だと、この人が一番詳しい。あるいはこの人しか今、ちょっと人が出払っていないということであれば、その人がリーダーシップを発揮して、で、その人の言うことやることにみんながフォロワーとしてついていけばいいんですね。あるいは別の局面になったらですね、なんか今度、この分野についてはこの人が強い。この人の発案がなんかうまくいきそうだと思う。で、その人にリーダーシップ取ってもらって、あとそれにみんながフォロワーでついていけばいい。まあ、こんな風にですね、リーダーとフォロワーの関係っていうのは、こう、よく、こう、動くものなんです。従ってですね、制度の中で、許認可権限とか、そういう制度の中で、この、リーダーとフォロワーの関係をうまく運用しようと思ったらですね、よく遊びを設けていかなきゃダメなんです。よく遊びを設けておかないと、例えば全然わからないのに自分で決断しなきゃならないと、上がですね、当惑してしまって、もうお手上げになってしまったり、あるいはデタラメな判断してしまったり、あるいはその、私はあんたになんか物言われる覚えはありませんよ、という形でね、下になんか言われて、お前考えると言われたって、そんなことはですね、やったこともないからできませんよって話になってしまったり、その制度の縛りが大きいとですね、本質的にですね、チームで物事をやるっていう頭が消えてしまって、リーダーとフォロワーの関係っていうのは、あなたと私というこの二人だけの関係にですね、全部その、まあなんていうのかな、歪償化されてしまうんですよ。こうなった時、リーダーとフォロワーっていうのは、ただ単に二人の間の権力闘争の関係にしか過ぎなくなるんですね。で、これでは全くですね、その組織の効果的、効率的な運用っていうことは考えられないですね。だからリーダーとフォロワーっていうのは基本的にその権力でどうこういう問題じゃなくて、まあチームをですね、運営するときに、まあ誰が旗を振って、誰がそれをサポートしついていくか、時々刻々変わる状況の中でリーダーもフォロワーも、まあそれをいつねにですね、まあ絶え間なくやっていくときの、まあその役割の違いをですね、言ったもんだというぐらいに考えていただくとですね、これはすごくわかりやすいんじゃないかなと思うんですね。だから、横型組織と言ったときですね、その横型なんだけども一番上の人がですね、政策与奪の権を握ってると、これ横型って言わないんですよね。結局それはですね、見かけはですね、横でいながら、ものすごい監視とですね、 規制員の中に生きてるわけですから、ちっともそれ、組織は効果的、効率的に動けないわけですね。そんな見かけの話してるんじゃなくて、やっぱり実際にですね、自分たちで生き死にをかけて行動するぐらいの、その、まあ、バイタリティと、あるいは本心から仕事した時に出てくるような情熱と行動力、こういうものが出てきて初めてですね、リーダーとかフォロワーっていうのは、まあ、その意味を持ってくるわけでありまして、それがなければ全員がですね、スレイブなんですね。奴隷なんです。なわち誰かにですね、いやいや働かされてるわけですから。だから、奴隷になってしまっていたらですね、それは形がですね、組織の形がどんなに横型でだろうがですね、それ何の意味もないんですね。要するにやっぱり自発的に行動するっていうのは生物の原点だと思うんですね。無生物っていうのは置いときゃ風化するとき以外にはこう形変わんないでしょ。ところが生き物っていうのはですね、まあ虫でも、それ動物でも植物でもですね、自分で形変えていきますよね。やっぱりこの組織もそうなんですよ。無生物の組織というのは、もうとにかく絶対自分たちで考えて行動しちゃダメよと。全部その規制の範囲に入っていて、規制に縛られていて、がんじがらめよと。これ無生物の組織ですね。で、無生物の組織を運営するのは奴隷にしかできないんですよね。余計なことをやっちゃいけないんですよと。自分の感情を持っちゃいけないんですよと。もうほとんどこれ奴隷のタコ部屋ですよね。しかし生物としての組織というのは、自分たちでその考えて、自分たちで試行錯誤しながら行動していくわけですね。やっぱりそれはですね、非常に有機的な、まさに生物らしい行動でありますから、例えば触覚の役割はですね、例えば誰が得意だとかね、何の役割は誰が得意だとか、それぞれ得意分野があるし、そしてまたその役割分担も入れ替わっていくんだと思うんですね。人間だって右の足と左の足があるしですね、右の足だけで立つ時もあるし、左の足だけで立つ時もあるし、手で体重を支える時もある。まさに人間のその体を見ればですね、頭がリーダーで後が全部フォロワーとか、まあそうも言い切れないと思うんですね。心臓がリーダーでみんなフォロワーかって、そんなこともなくて、要するにみんな有機的に繋がっていくってことですね。例えば手の先に熱いというものを感じたらですね、この熱いというその、情報がリーダーシップを発揮して、で、体を動かして手を引っ込めるとかいうことになりますから、まあ手は、ね、そのフォロワーといえばフォロワーなのかもしれませんけども、しかしやっぱり一番初めにですね、熱さを感じた部分ではリーダーシップを発揮してるわけですね。手からの情報で全て始まってるわけですから。まあそんなことを考えるとですね、頭脳が脳で、だからいつもリーダーでだってそんなことはなくて、脳にいろんな情報を伝えて動かす人がいるわけで、この情報を持っていけば脳はこう動くだろうという部分がありますからね。やっぱその、要するに一体となってる、有機的に繋がってるんだというふうに考えた方が大変現実的じゃないかなと思うんですね。ですから、今みたいな状況の中で、リーダーとフォロワーという言葉を、この違いをですね、ことさら強調する組織というのは、非常に問題を抱えている組織です。企業文化で言いますと、消極的防衛文化になっていることが多い。あるいはですね、悪い方の積極防衛文化。抑圧的な、悪い方の積極防衛文化に浸っていることが多くて、これやっぱり直していかないとですね、この先の変化に対応するということは非常に難しいと思うんですね。五箇条の御誓文なんかにもありますけども、上と下がですね、心を一つに合わせてというのは、これはその物事をですね、リーダーとフォロワーの二人だけの関係で考えるなという意味ですよね。例えばその武士と、それから百姓、あるいはその、幕府とですね、あるいはその一般人と、要するに上下の関係だけでですね、世の中を把握しているとですね、問題があればですね、例えば、幕府っていうか政府はですね、とにかく民に対して何をするかと、金も民からいかに巻き上げるかだけだと、そんな風に考えるし、民の方は全ての問題はですね、幕府が解決すべきだと、こう思っちゃってるわけですね。要するに我々の立場は絶対固定して動かないもんであって、常に上から下へ、下から上へと、そのまあ、作用と反作用で物事動いてると。こういう頭になっちゃってるわけですね。でもやっぱりそれは違うんですよね。やっぱ武士でも平民でもですね、百姓でもですね、みんな人それぞれにですね、なんか取り柄というものもあるし、 だから苦手なこともあるし、できることできないことあるわけですね。で、全員がやっぱりですね、もう一回その謙虚になって、今、その外側で起きていること、世の中の変化で起きていることを謙虚に眺めて、で、どうするかをみんなで考えて、立場を超えて考えて、役割分担して、その新しい現実を自分たちで作っていこうというのが、上下心を一つにしてということの意味ですね。立場が違うから、やり方が仕事のやる内容とかですね、あるいはなんかこの、まあ、仕事の責任の範囲というものは、だいぶ違うかもしれませんけども、しかしそれは、ね、その人間の体の中で、まあ、足ってのは結構でっかいのに、耳ってのはちっちゃいと。で、その物理的な大きさですよ。物理的な大きさが違って、耳はなかなか地面に触れないけどね、土はつかないから、足は地面に触れるから土がつくと、どっちが偉いかと言ってるみたいな話で、まあ関係ないんですよね。まあそれぞれその役割があるってだけですから。ですから、まあそんな風に考えてですね、一つの有機体として組織を考え、国を考えるってことがすごく大事ですね。今はですから政府、特に日本政府なんか見てるとそうでしょ？まあ役人の連中だってそうだし、それから政治家なんか大体そうですけども、民を保護するみたいなことを言いますよね。民のためにと言いますね。それは決して悪いことを言ってるとは言わないんですよ。でもですね、要するに嘘ついてでも何でも選挙に勝てば、まあそれでいいんでしょ。あるいはそのどんなデタラメやったって民が反乱を起こさなければ、まあそれでいいわけでしょ。で、外を全然見てませんよね。外国のことほとんど気にしてないし、歴史も気にしてないし、科学もどこまで分かってないか全然分からないし、要するになんかこう、税金のやり取り、税金と予算のこの、取る方と出す方、それから選挙におけるその勝ち負け、これだけでなんか上下関係の中で全部なんか仕事しようとしてませんですかね。で、民は民でですね、政治っちゃ金くれるもんだと。ねえ、その、我々はお前の言う通りですね、お前らの言う通り生きてんだと。お前らルール作ってんだから全部責任持てよなと。だから金よこせよな、何よこせよな。まあそういうなんかこう、根っからの奴隷根性っていうのがですね、最近染みついちゃってる人が多いと思うんですよね。奴隷というのはですね、一つ権利がありましてですね、奴隷主に飯を食わせろっていう権利があるんですね。ですから奴隷主はちゃんと奴隷に飯食わさないといけないんですよ。だから今のですね、このなんつうのかな、これだけ失業者が多いっていうのは、実は奴隷制度も崩壊してることなんですよ。奴隷制度も崩壊していて、だからもう奴隷のその食い合いも起こってるし、奴隷主に対する反抗も起こってるし、それを奴隷主は嘘とですね、暴力で押さえつけようとしていて、もう実は奴隷制度そのものもこれ、崩壊の真っ只中に今入ってるんですね。で、結局そういうのってのはですね、その、エジプトの混乱見てもわかりますけども、どっちが勝ったかなんて言ったってですね、意味ないことなんですね。それはそのエジプトのムバラクもけしからんし、外資系もけしからんと思いますが、それじゃあぶっ壊しましたと、その先ですよね。やっぱりその今、経済回んなくてなんかえらい苦しんでって言ってますけども、やっぱりその、上も下もなくですね、自分たちで何か作っていかないといけないじゃないですか。その時に特にエジプトなんかでも、エジプトやチュニジアで顕著でしたけども、いわゆるその、いろんな技能とか技術を持ってる人、知識を持ってる人たちが、国を捨てて逃げちゃったんだよね。そうするとですね、この、新しいその再建のチームっていうのが、全然はかばかしくいかないんですよ。もちろんその国の中にもですね、優秀な人が当然いると思うんですけども、なかなかね、その大陸の世界行きますと、優秀な人たちっていうのは、なんかね、こう自分の技を生かして世界中一番楽に暮らせるところ、一番楽に近代化生活を送れるところを選んでこう移動しちゃうという部分がすごく強くてですね。まあ体制が壊れて行った時に、まあその次を作るチームがですね、非常に作りにくいというところがあるんですよね。だから考えてみれば、この、100年ぐらいですね。まあ、新しい国作るときにものすごいこの理念を掲げてみんなを集めてきて、で、作りましたよね。まあ、毛沢東も北朝鮮もそうで、まあ、それがたくさんの悲劇を生むわけですけども、なんかすごい国ができたってんでみんな熱狂的に帰ってみたら殺されちゃったとか、消えちゃったとか、またね、追い出されちゃったとか、そういう悲劇が起きたわけですけども、 やっぱりなんかこの大陸の世界っていうのは、よっぽど大きな理念を掲げていかないと人が集まってこない。チームが組めない。優秀な人が戻ってこない。まあそういう現実は明らかにありますよね。今だから逆にこう難民がものすごい勢いで世界中に増えちゃってんだけども、大きな理念を掲げて大きな新しいですね、国家のパラダイムを作る。だからみんな結集しろと言ってる国って一つも見たことがないですよね。あれはやっぱりだから我々自身がもう20世紀のですね、トラウマって申しますか、20世紀のこの近代化のですね、先を行く頭を持ってないから、これから未来に向けて人々をですね、気持ちを湧き立たさせるような、なんかそういう方程式を見出せないでいるんですね。これはだからもう、まず、その近代化を世界で初めて始めた、まあ、イギリスもね、産業革命を始めたイギリスが一番いい例ですけども、何もないわけですね。あるいはその前に行くならば、ヨーロッパのですね、大航海時代を支えたポルトガル、スペイン、イタリアがみんな経済危機、財政危機、金融危機に陥ってるわけですから、まあ、ああいうの見てもですね、まあ、次がないんだっていうことがよくわかりますね。だから今我々はですね、その驚くべきことに政治から経済からあらゆる分野で、そのシステムの奴隷になっちゃってるんですね。とにかくその無生物で生きるっていうことをですね、強要されてるんですよ。その自由にですね、自分で考えて生物らしく生きるとですね、すぐ物事は破綻するわけですね。なので、もうほんのちょっと抱っこ動かしただけで積み崩しみたいになるような世の中に、なるような世の中に我々今住んでしまってるんで、ですからみんな無生物として生きるようにと。リーダーは誰かっつったらリーダーはルールなんですよね。で、そのルールを、その破らないように生きろと。まあ、そんな感じですよね。アメリカがついこの間ですね、もういい加減こんなめちゃくちゃな金融緩和やめようと言ったら株が暴落したんで、ああすいませんと、もっともっと金を出させていただけますと言って、まあ株価がとりあえずは上がり始めたら、みんなよかったよかったという。それから今回キプロスでね、あれどうなりますかね、預金カットを決めたわけね。ふざけたことしよると、こんなことしたらですね、ヨーロッパ中とか世界中金融危機が広がると、ふざけたことすんなと。まあドイツ言われてんですが、まあドイツは妥協するかなどうか知りませんけども、まあとにかくちょっとでもボート揺さぶるなと、音を立てるなと、だから水面を動かすなと。今ほとんどこれじゃない、とにかく無生物のように黙って息を凝らして生きろと、こうあっちこっちで言われてみんな生きてる。とりあえずその中でですね、生きてるっていうのは実態じゃないですかね。大きな声は出すな、手は振り上げるな、足は上げるなと。みんなどこ行ってもそうだもんね。やっぱりこれ、我々全員がですね、フォロワーであり、スレイブなんですよ。奴隷なんですよ。で、こうなってきちゃったら、まあ本当にですね、物質文明の行き着く先ですよね。権力、それからそのお金、武力と、それからお金によってですね、が、その一人歩くして、リーダーシップ発揮して、誰一人として、この悪い渦から逃げられることができないような、まあ、そんな中に住んでるわけですね。ですからやっぱりその時代のその本質を見抜けばですね、自分でその荒れ地の開墾するというね、二宮尊徳さんみたいな生き方だったら、一番人を幸せにしてするし、元気にするってことわかりますよね。分土という言葉がありますから、たとえ収入が少なくても、その中でですね、生活組み立てれば人は幸せになれるんですね。で、貯金をして、で、投資をすれば未来を開けてくるんですよ。だから、最初は非常に苦しく辛い思いをするかもしれませんけども、先がどんどん良くなってくるんですね。5年、7年、10年と経つうちに良くなってくるわけですよ。まあ、これをぜひ皆さんですね、実践してみたらいいんじゃないんでしょうかね。だから、今やですね、我々みんな多くの人たちは、時代のフォロワーになって奴隷になってる。でもこれはですね、克服しなければいけないことなんですね。誰かをですね、革命で倒しても、その先がないとですね、先がないとチュニジア、エジプトみたいな悲劇になってくるんですよ。まあ倒れるものは逆に言うと倒れるんですね。これ嘘ばっかついたらすぐ行き詰まりますので。でもその後の再建っていうのは、やっぱりまず分かってる人がリーダーシップを発揮しないと難しいと思いますね。やはり、しかしそれはその昔みたいに、毛沢東とかスターリンみたいに大声を出してですね、なんかみんなをですね、こう、一気に集めてくるカリスマタイプでやるってよりも、なんていうかな、みんなの思いがですね、自然に広がって動いていくみたいな、そういう柔らかな形だと思うんですね。 だからこうリーダーシップのスタイルもね、20世紀と21世紀って全然違うと思うんですよね。今この状況で誰かですね、スターリンみたいなことをやってですね、毛沢東みたいなことをやって誰かついていくかってそんなことないと思いますよ。やっぱり時代は変わってるんで、ですからやっぱりリーダーシップっていうのもみんなの気持ちが本気で動けばそれがリーダーシップなんだと。もうなんか人格を超えたものが今もう求められてんじゃないんでしょうかね。どうもそんな感じがするんですね。まあとにかく皆さんこの先が大事ですから頑張ってやっていきましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。リーダーとフォロワーということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。